皆さんこんにちは、
こんばんは。
火曜日、6時は、ラジオカフェ、シンクタンクジャーナルの時間ですね。このパーソナリティは柴山哲也と、中野保です。この番組は、株式会社トライアンのトライアルの協力でお送り出します。柴山さん、ゴールデンウィークですね。
そうですね、ゴールデンウィークどこか行かれますか？
どうでしょうかね。僕いつもね、ゴールデンウィークはここ10年ほどいつも海外というかずっと海外に住んでましたんでね、日本のゴールデンウィークは、もう久しぶりですね。
なんかタクシーに乗ったらね、運転手の人がね、ガソリンありますねってまたって言って、そうだそうだっていう話になったんですよ。で考えてみたら3月の初めに下がってね、でまた上がるって明日ぐらい、再可決するっていう話ですよね、国会で。と30円ぐらい上がるらしいという話なんだけど、どうなんですかね、この 1ヶ月の間にね、上がったり下がったり、ガソリン、
ゴールデンウィーク始まって一番初めにする仕事というのはガソリンスタンドに行って
満タン、
ガソリン満タン、ガソリン入れることですね。
大変ですね。
大変ですね、
日本人は。
行列ですね。まあ、だけど世界のその石油事情っていうのはね、やっぱり需要が強くて、その供給が間に合わないんで、それで自動的にね、あのガソリン価格が上がるという、1バレルが117ドルですか。
この前、CNN で言ってましたけどね、あのマケイン候補ね、大統領の、彼はアメリカで石油を下げるとかなんか言ってましたよ、自分が大統領になったら。
いや、彼が言ってる下げるということはね、あの例えばエタノールとかトウモロコシを使ったりね、シュガーケーンを使ったり、そちらを増やすことによってね、石油価格、まあ、ガソリン価格を下げるというけれども、そうすることによって食料事情がね、非常に今食料価格が今高騰してきますね、トウモロコシを、エネルギーの方に持っていくことによって、まあ、ガソリンも大きな問題ですけれども、今ね、お米がすごく上がるというようなね、僕、報道を海外のメディアからちょっと見たときにね、なぜかというと、地球温暖化によって、だんだんその稲作の面積がね、少なくなってきて、特にアジアの人口が増えてて、お米を食べる人が人口が増えてて、どんどんどんどんその米の需要が高くなって、供給が間に合わないから、米上がるというような、
ね、食料がね、ガソリンっていうのは、この懐を、ね、直撃しますからね、あの庶民のね、だからやっぱりこれは相当怒ってる人が多いでしょうね、ガソリンが上がるって。で、そのタクシーの運転手さんが言うにはね、こんな上げたり下げたりしているとね、これ、自民党次選挙負けますよってから言うわけですね。
この前の選挙でもそうですね、自民党
負けましたよね、実際ね。で、これをだから負けるのを分かって上げたり下げたり、だから高齢者のね、その医療保険の問題ありますからね、これだけなんか国民をね、敵に回しちゃうようなね、政策を1ヶ月の間にやるっていうのはどういうことかなと。
いや、これは世の中の流れからいくと、やはりその、まあ、与党と野党という言葉がね、保守とリベラルという言葉があるとすると、やっぱり今、保守的な方からいくと、やっぱり世界のガソリン、石油価格が上がってるんで、ガソリンが上がって当たり前でしょ。もし医療保険にしてみても、なんか技をしなければね、政治的な技をしなければ、どんどん、まあ、悪い状況になっていくんで、今、保守とかね、与党の方が弱くて、野党の理想を言う方が今、政治的には強いと思いますね、今流れ
から言うと。まあ、ただね、要するに、まあ、無駄遣いがいっぱいあってね、その政府の側にね、でそこのところ、あんまりこう明らかにしないで、その取りやすいところからね、取っていくというね、そういうやり方がやっぱ反感を買ってるんじゃないですかね、要するにガソリンの値段とかね。だからそういうふうな情報をちゃんと示してね、論議を尽くしていればそんなに反発はないと思うんですけども、やはりこれはやっぱりね、相当な反発を招いていることは確かですね。
そうですね。
だからその運転手さんが言うのはね、こういうことをもう選挙に負けると分かってやってんでしょうかねって、したら誰がそういうことをやらしてね、いるんだろうなっていうようなことを言っててね、まあ、そこまでこう考え方言っちゃってるっていうことですよ。つまり選挙に負けようが何にあろうがね、もう石油も上げるし、医療保険もやるというふうに決まっちゃってるのかなっていう、だから民主主義の危機でもあるんじゃないかなって、こういうことがあんまり過ぎていくとね、
いや、民主主義の危機であると同時に、そのタクシーの運転手さんのね、その声とか、やっぱりこう現場 の, そのなんていうグラスルートというかね、その人の声というのはやっぱりその生活に直接反映する
生活者の声で
しょ、気持ちでしょ、そういう声がもっと大きくなって政治に反映される べきだと思うんですね、うん、で今までそういう形じゃなくて上から押さえつけあるいは保守的な考えでずっと動いてきたからあんまりみんな考えなかったんだけど、まあ、
だから政治家がこう庶民の懐の実感っていうものがねだんだんなくなってきてるかなっていうね、うん、例えば年収に200万円ぐらいの人が1200万ぐらいに増えてると日本でね、うん、で相当やっぱ格差社会になってることはこれ確かなんですよね、
うん、
でそこのところ調整とか是正をね、うん、どうやってやっていくかっていうところで逆に言うと民主党への期待がね、うんまあ、高まっちゃってるという現実はあるでしょうね、
うん、そうですね、うんうんまあ、政治的な動きからいくとやっぱりその今まで その自民党の体制よりかね、うん、やっぱ新しい体制、まあ、アメリカでいうあの 2党っていうんですか ね共和党と民主党みたいな、うん、もう一つの違う勢力がね大きくなっていくというのが、まあ、日本の、まあ、今現在のそういう社会的現象というかですねそれは起こってると思うんです ですねあの世界的に見てねちょうど、先週かなあのロイターがあのニューヨークタイムなんか今の入りましたねあのニューヨークタイムズの新聞に載ってたんですけれども、うん、あのロイターがですねあの世界のもちろんあの一人当たりの所得をね例えば500ドルぐらいで生きてるアフリカの国々から一番高いところは、パーキャピタインカムの一人当たりが3万2000ドルっていう以上超えてるというね、うん、フィンランド、ノルウェーとかアイルランドとか UAE とかねそういう国々があって、うん、同時にその満足度っていうか1から、3から8かなあの満足度ということで表現しててですね、うん、日本っていう国は僕面白いなと思ったもちろん所得はあの3万ドル超えるぐらい高いんですね、うん、だけど他の国に例えばドイツとかイギリスなりですねあるいはカナダ、デンマークなりの国々に比べてその所得の割に満足度国民のハッピネスという、まあ、ハッピネスメジャーリングハッピネスという表現なんですけどね、ハッピネス幸福度においてはね比較的低いんですね、
うん、
でどうなんでしょうかね日本という国世界的に見ると
幸福度指数ということを最初に言い出したのは、うん、あのブータンの、
うんうんうん
ですよね、ブータンの国王が言い出して、うん
はい、
で GDP に代わる、ね
うん、
幸福度指数っていうのを計算するとね、うん、ブータンは非常に高いと、
うん、
だから経済的に豊かでそれほどなくてもね、
うんうん、
満足度、
うん、
精神的なそれをどうやって数量化するかということを考えていくとね、
うん、
必ずしもその経済価値だけが人間の幸福の尺度を、ね、決めるものではないという考え方が、まあ環境問題とともに出てきていることは確かですよね。
そうですね、う
ん、
あのこの新聞の中にも書かれたんですけれども1950年から1970年の20年間の間で、うん、間に日本の一人当たりの所得というのは7倍に増えたんですね。だけど50年と1970年に比べてみると満足度ハッピネス その度合いというのはね、うん、それほど増えてないと、
うん、
だから所得が増えることによって人間が幸福度が高くなるかというのはねそうでもないというようなね、うんまあ、書き出しなんです。
あのね日本がバブルになるぐらいの前ですね1980年代の半ば、
うんうんうん、
心が1億総中流と言われて日本人の 99% がね、
うん、
中流だと思って生きてた時代な
ん
ですよ、
うんうん、
でその頃のね満足度調査やるとね、うん、ほとんどの人がね今の生活に満足してるという結果出てるんですよね、
うんうん、
ということはね中流意識というのが日本でその頃あって、
うん、
でそれが満足度につながったかもしれませんね。みんな同じと
中流意識っていうのは同時に
みんな同じ生活をレベルにあって、
うんうん、
という意識でしょうね。
食べるものがあって着るものがあってある程度住居もそれなりの、まあ、広くないけれども、
まあ、マイホーム手に入れて、
うんそこそこですね。うん、で、もし仮にそれを超えてね、大幅に、まあ、まあ、人口の数パーセントのね、うん、まあ、大金持ち、
うん。
そうすると、その人は、毎日外食で高いものばっかり食べてたら、うん、やっぱり体、コレステロールも高くなるから、うん自分の体にとって決してプラスにならない、とするとお金というのはねものすごくあっても、うん本当に幸福指数はね増えない。
そうですね、健康を害してもダメだし、
う
ん、家族とうまくいかなければダメだし、ね、友達とうまくいかなければダメというのはありますからね。
金持ちだったら友達が多いということはないですね。
ないですね。
そんなお金持ちじゃなくてもある程度友達も多い人
と、友達も家族も
どちらが幸せ
幸せっていうのがあるわけで、うん
だけどこのね、この新聞の結論はですね、いやそうは言ってもお金持ちがね一番得だというふうな、まあ、それで締めくぐってるのは批判
されたけど、堀江門がね、うん、金があれば何でも買えると言いましたよね。
そうです、うん、お金があるとその自分の嫌な仕事は人に回すことで、ねサブコントラクトで回すことができて、で医療にしてみても最高の医療を受けるから、あの自分の、生命を長く伸ばすことができるとかですね、うん、やっぱり自由に好きなことができるとか、やっぱり金持ちはあの幸福度は高くなると、うん、でお金持ちは投資することができるから、うん、いろんなその理想とかあのそれを実現できるだけの可能性が広がっていくというようなね、だから金持ちは得なんだという、
それはそう思いますよ。ただね、うんうん、金持ちにならないと幸福になれないというね、これはやっぱり錯覚なんだということでしょ、
うんうん、そういうことですね。
でそういうふうにだんだん格差社会にいるとね、うん、みんな思い込み始めたんじゃないかって、金がないから不幸だとかね、うんうん、そこにやっぱり幸福度指数っていうのが入ってくるとね、
そうですね、
人間の精神が少しこう緩和されていくというか、うん、
この幸福度指数ですからね、ジャマイカという国は、所得は4000ドルで日本に比べて、まあ何ですか、7分の1ぐらいの所得だけど、うん、幸福度指数からいくと日本と並んでるんですね、うん、
でしょうね、
うん、まあ環境も良かって柔な雰囲気で、
あったかい国だったら果物はいくらでもなってたりしますからね、そうですね、食べ物に困らないとか ね、
そうですね、
魚も取れるし、うん、そういうことになれば食べ物に困らなくてあまり飢えない社会だったら、うん、必ずしも金がなくてもね、うん、その幸せに暮らすっていうことはできるんでしょうね、うん、きっと、うん、でそういう、まあ、価値観っていうのをね、うん、社会の中にもう一回作り直す必要性っていうのがあるかもしれませんね、それはね、
あの本当にこう幸せな、国あるいは自分の地域、うん、それをどうするかということをね、うん、まあ、戦略的に考えたらっていうのはちょっと問題ですけどね、うん、これも昨日の読売新聞だったかな、一昨日だったかな、うん、あのパリにあの政治高等学院、ちょっと名前が違うかも分かんないけど、そこの学長がね、あの面白いことを言ってるんですね、うん、あの1990年まではあの国家のエリートを養成するための学校が、まあ、たくさんパリでも考え、まあ、中心であってやってきたけれども、うん、1990年以降はですね、うん、グローバルエリートというかね、うん、世界のに通用するような人材を育てるのに、うん、まあ、あの方向を変えてきてると、うんうん、で世界には大体そのグローバルエリートを育てる学校なりね、そういう機関は 10% しかないと、うん、90% はやっぱり国家のエリートを育てる、うん、そういう教育研究機関であるというふうなことを言ってるんですね、
まあ、アメリカでね、うん、その前僕この番組でも言いましたけどね、うん、ロバート・ライシュという経済学者がね、うんうん、そういう同じようなね、うん、シンボリックアナリストというもののことを、うんうん、もう20年ぐらい前からね、うんうん、問題提起してて、うん、世界の問題をね、いかにこう解決、うん、貧困とか環境汚染とかね、うんうん、そういう問題を解決するかっていうこと で、うん、でアメリカにはそういう人材が非常に多いという言い方してましたね、うん、だからアメリカはその頃経済が非常に悪かったけども、うん、日本に比べて、うん、だけどアメリカが立ち直るチャンスがあるとしたら、そういうまあ熱い人造の人材があって、うん、でその人たちがやがてね、うん、世界グローバル産業でね、うん、活躍するようになるだろうと、うん、いうふうなことを言ってますよね、
うん、グローバルエリート、まあ、エリートという言葉はね、よくないかもわかんないですけれども、そのグローバルエリートの定義みたいなことはですね、例えば世界が今起こっている現象、事象、うん、問題があるでしょ、うん、例えばアメリカはなぜイラク戦争を行ったか、うん、あるいは中国の将来どうなるかとかですね、うん、地球問題はこれからどうなっていくかということを、
まあ、平和構築とかね、
構築です、うん、それを、うん、やっぱり学術的な分析を加えながら、うん、シミュレーションを描きながら、うん、将来のシナリオでね、その解決策をそれぞれが考える、うん、これが勉強だというふうなね、うん、そういう、まあ、パリ の、 その大学の学長が、まあ、
ポリテクニクスなんでしょうかね、高等高等学院ね、高等政治学院か、
うん、そうです、あの今日テレビでビル・ゲイツとバフェットさんって、まあ、世界で一番お金持ちの、うん、ナンバーワン、ナンバーツーの人が、うん、アメリカの大学生として討論会、まあ、これ円卓みたいな形で、うん、それがものすごくアメリカの大学生も勉強してて、いろんなこう問題提起、質問をね、そのビル・ゲイツ、バフェットさんにしてるんですけれども、その問題提起の仕方が、またいろんな文献も読んできてるし、彼らがハッとするような問題、質問してるんですね。それに対してゲイツさんなりバフェットさんがストレートに答えてる、あのアメリカの息のいい、討論会を見て、僕日本もやっぱりそういう討論会みたいな、あの将来考えるというね、うん、まあ、
結局日本は知識優先の 記憶やってますからね、うん、だから知識は与えるけども知識の間をこうつなげていくね、うん、思考力、うん、で考える力っていうものを養うようなあんまり教育をやってませんね、考えるという、
うん、
でそこがやっぱり日本がシンボリックアナリストとかねグローバルエリートをね、うん、なかなか育たないと、
うん、
だから日本でも東大なんかは結局ナショナルに貢献するね人材しか国家に、
うん、そうですね、
育ててないですよね、うん、で日本にそういう大学があるかってやっぱないと、うん、いうことになるわけ、海外の留学生もね、うん、そんなに日本に魅力を感じないということになりますよね、
うんうん、
でそこら辺の教育の仕組みを変えなきゃいけないという、
うん、だから京都の役割というのは、まあ、東京なりがね、まあ、日本の東がそういうふうな国家のエリート国家中心に考える、
うん、
もっと京都は地球規模で考えたり、あるいはもっとこう地元のねその土着性の強い、うん、そういう見方、京都という土着性、この土地、を考えながらですね、世界に通用する、まあ、そのビジョンを持って問題解決していくと、うん、まあ、そのような土壌というのは必要ですね。
そうですね、
うんうんうん、まあ、前半はですね、まあ、そういう形でここで、ですね、ハワイの、ノーシュアのちょっと雰囲気にしたってもらおうと思います、ノーシュアセレナーデ聞いてください。そう、ハワイのちょっと今音楽聞いてもらったんですけどね、まあ、島田さんとの出会いはハワイの東西センターということで、
うん、
まあ、ハワイを思い出しながら京都にいながら、今後京都ですね、
うん、
まあ、教育問題含めてね、
はい、
まあ、京都のそのユニークなところを生かしながらね、どうしたら行ったらいいかなっていうことでちょっとご飯始めたいと思うんですけど、
ね、ハワイのことを思い出すとね、本当にゆったりした気分でね、
うんうん、
本も読めるし何をやってても楽しいなという、うん、そういう雰囲気ありましたよね。でやっぱりこう勉強したり考えたりするときはやっぱり楽しいそのなんてアトモスフェアとかね、うん、環境がないとダメですよね、うん、
ハワイの一番楽しい環境は僕はハナウマベイによくシュノーケルに住んでね、ウミガメと一緒に泳いながらウミガメのリズムに合わせて大きなコースを練ったんですけどね、うん、京都でやっぱり鴨川を歩きながら、うん、京都のその三種水明のね、まあ、緑が本当にねゴールデンウィーク綺麗ですからね、
綺麗ですからね、
うん、
まあ、京都の文化っていうのは東京とまた全然違うわけで、この前も出ましたよね、京都に大学ができた、京大ができた時の、うん、まあ、考え方ね、
うん、
何なんだろうと、
うん、
でやっぱり京都の官といいますかね、官僚を養成するね、東京がね、
うん、
官僚を養成する大学に対して京都っていうのは自由な雰囲気で、
うん、
まあ、野党精神っていうんですか、
うん、
そういうところで新しい地をね作っていくと、うん、いう役割が、まあ、あったわけですね。
京都は野党精神と同時に大学は仏教系の大学が多いですね。
そうですね、仏教系がね、
うんうん、仏教
宗教系ね、
宗教系の大学で、宗教系って言ってもルーツはもし仮に仏教のルーツはインドであると、釈迦であるとすると、うんうん、僕はインドにねもっと注目すべきだと思うんですね、
うん、インドにもそうだしね、
うんうん、
だからやっぱり今起こってるチベットの問題ね、
うんうん、
これもやっぱり揺るがせにはできないですよね。
チベットの問題どうですか、長野の世界、
まあ、善光寺は、ね、まあ、思い切ったなと思いますよね、やっぱりあれだけのメッセージをね世界に発信して、
善光寺、これは善光寺というのはこれで世界の例えば CNN とかね、うん、FOX とか
世界の善光寺になったでしょ、
そこで。そうなんですか、
うん、
いい意味ですかそれは。
いや、いい意味でも、まあ、いい意味というか、日本っていうのはあまりメッセージをね発しない国と言われてましたからね、うん、だからある程度明確にこの問題で善光寺はメッセージをね発したんじゃないでしょうかね、
うん、
珍しく、
うんうん、いや中国に反対して、
反対っていうか、反対っていうよりも チベットをサポートするっていうか、チベットの問題をやっぱり、まあ、なんていうかその共感するっていうことでしょうね、チベットに対してね、
うん、人権
で中国に反対するわけじゃなくて、うん、チベットのことを言うと中国に反対するっていうふうに考えること自体が僕はもう間違いじゃないかと思いますよね。
あ、
うん、要するに問題を分けないといけないと、
うんうんうん、ヨーロッパこれはもう問題はもちろんパリとかロンドンなりの、そこから問題ね発生、要するにヨーロッパから要するに中国の人権問題発生したんですからね、うん、人権問題の背後には僕は天然資源の問題とか、あるいはよく西洋が考えるやり方、要するに分断させて統治するというね、うん、岡倉天心が100年前に東洋の理想に伸びたように、西洋の考え方必ず何かのこういう人権問題とかね、いろんなことを言いながら分断させてから、うん、
まあ、
落としどころみたいなことを考えてるようにね、
ペリーがね、うん、日本に来航した時もね、
うん、
やっぱりその人権問題っていうのあったんですよ、日本にね。うんうん、これはあのアメリカの捕鯨船員を。
首脳交渉のある日本に対して
人権問題。いや、捉えてね、捉えてね。うん、そのいろいろ虐殺やったと、うん、とかね、あるいはキリスト教徒をね、うん、殺してると、うん、いうようなね、人権問題っていうのをね、うん、アピールすることで、うん、日本がまあ非人権国家みたいなね、うん、イメージをメディアが作ったっていういきさつはありますよね。
うん、そうですね。
で、それを取引材料に使うっていくっていうのは、欧米諸国のやり方ではあるけども、うん、まあ、それ歴史的にね、うん、ただそのチベット問題ってのは今起こってるわけでしょ、うん、今起こってる、うん、今起こってる問題はその歴史的な問題とこうなんかこうなんていう中に解消もできないんで、うん、これやっぱりメッセージをね、京都の、まあ、大学も含めて、うん、そのなんかメッセージをやっぱ発出する必要がありますね、それはね。
今チベットの独立の問題ね、うん、とか台湾の問題、あるいはウイグルの問題とかね、
いろいろあります か。51つの民族がやっぱあ
るわけだから、大航海時代というかね、世界の宗主国が植民地化政策をこうやってね、うん、まあ、搾取の時代が来て、で20世紀はまあ、ナショナリズムが向上しながら、うんうん、植民地から独立を行えた。だから現在もグローバリゼーションという名目の下で、世界にこう貧富の格差が、ね、広まっていってますね、うん、例えば中国のもちろんその独立餃子とかね、いろんな人権の問題、悪い問題ありますけれども、我々特にユニクロの服とか今非常にクオリティがいいですね、うん、安く手に入る。それはどうしてかというと、中国でまあ安く労働力、安い労働力をね、うまく他国籍企業が使いながら、彼らを、あるいは彼らが搾取しているという意味でもね、それで我々先進国の人間はクオリティのいい服を安く着てると、うん、そうすると、植民地時代と今も変わらないと思うんですね。
恩恵にはね、うん、我々も預かってるわけですよ、うん、中国の経済的な発展におけるね、うん、いろんな恩恵に預かってるし、うん、で恩恵に預かってるし、その分はその分でね、うん、やっぱり評価しなきゃいけない。ただ、うん、だからやっぱ分けて考えていくね。例えば毒入り餃子は困ると言わなきゃいけませんよね、うんうん、それからやっぱ人権問題もあんまり困ると、うん、これも言わんといかん、うん、でこれなんか言わないでね、和の精神って日本人言いますよね、日本で和の精神、
そうですね、
で和の精神で、まあ何の、まあ和の精神っていうのはほっとくとね、まあまあなってね、うんうん、とまあまあなっていくとやっぱり強いメッセージとか強いこのものにね、うん、巻かれていくと、長いものに巻かれていくと、うんうん、いうことになりますからね、うん、やっぱり分けながらはっきりメッセージを明確に述べるというふうなことが僕は必要じゃないかなと、
うん、日本の和の精神、
精神はやっぱりものをね、うん、なんか曖昧にしていく、うん、でチベット問題に対してもね、いろいろ政治的な問題とかね、
中国は大変喜んでましたね、日本ではあんまり、
だから北朝鮮の次ぐらいにね、平和にやってくれたって思ってるわけでしょ、うん、でね、うん、それはね、いいことか悪いことか分かりませんよね、そういうふうに褒められることは ね、
世界ではそういう表現ですね、中国が正式に日本の世界では大成功であったというね、うん、
大成功だったって言ってます
ね、で日本ではまあそれなりのね、いろんな問題発生したという報道されたかも分からないですけれども、うんうんうん、世界から見た場合に北朝鮮の次に日本は、まあ、いわゆる平和裏に、
だから僕はやっぱり世界的にはその善光寺が発したメッセージはね、うん、大きかったと、
そうですね、
うんうん、思いますよ、それは ね、
う
ん、
そうですね、
日本が一枚岩じゃないという、うん、示したわけですからね、うん、だからやっぱり外交においても何においてもやっぱそういうメッセージを絶えず伝えるってことは僕は大事かなと、
う
ん、
そうですね、でもし仮にね、日本で、まあ、世界で大きく反対してね、うん、大きくパリとかロンドンに並んで乗った場合に、僕は彼らと西洋と同じ戦場になってしまうと思うんです、うん、だから日本というのはアジアの国であって、天安門事件の時も欧米に比べて日本は比較的経済制裁をね、中国に対して、強くしなかったと、うん、中国からその点評価されたということがあるとすると、うん、やはり日本というのは人権問題も言いながらも、ね、アジアの一つの国としてのね、一つの明確に我々同胞がオリンピックを開催するんで、
例の
成功させようと、
日本軍のね、うん、昔の旧日本軍の、うん、まあ、毒ガスとか兵器をね除去する ODA の中でね、うん、いろんなこの問題起こってるでしょ、
うん、
その仲介したね、
うん、
勝者との
間で ありましたね、
ありますよね、うん、でやっぱりこういう問題もやっぱりこのなんていうか見えなくなってたという部分ありますからね、
うんうん、
やっぱりこれはその ODA でそういう支援をすることはいいんだけど、その背後で、うん、なんか分かんない不正があったっていうのは、これ切り離してね、うん、考えなきゃいけない。だからやっぱりそういうなんか問題部分をこう解決していきながら、 正常なね、いい関係を作るという方向性にね、何でもいいから和の精神じゃなくて、っていうのは僕は知っておきたいんじゃないかなと
思います。僕は ODA のね、いろんな開発援助に、国連時代もそうですし、あとコンサルタント時代もそうですし、いろんな仕事やってきた人間ですけどね、今、ODA っていうのは、日本はもともと世界ナンバーワンの ODA の国であったのに、今すごく下がってきましたからね、相当下がってるんですね。そうすると僕は問題は ODA なりはね、一部の人がだけで参加できてね、多くの人々がその日本の政府の開発援助のそういうことに参加できないということに問題があってね、もっと NPO とか幅広くね、そういういろんなその非営利団体ね、NGO も含めて、そういうところがもっと堂々と世界の平和のためにね、貢献できるようなそういう、ね、システム、みんなが参加できるようなね、そういう形になるべきだと思うんですけどね、
だから、まあ、京都なんかもこれからどうするかっていうことを考える上でね、そういうグローバルな目というのをね、こう養って、でやっぱ世界でどういうことが起こってるかっていうことを考えながら自分たちの京都、とも考えて、で何かのメッセージをね、発して影響を与えていくということが必要でしょうね、自分は自分じゃなくてやっぱりいろんなこと形で関与していくということが僕は大事じゃないかと思いますね、
このシンクタンクジャーナルっていうね、ジャーナリストの柴山哲也さんとね、僕が、まあ、シンクタンカーという、シンクタンカーって言った
のが初めての命名ですよ、
命名です、まあ、アメリカではね、それなりの戦略的思考家みたいなね、思想家というか、まあ要するに戦略的、まあ、戦略という言葉もね、戦って戦いとついては面白くないんですけれども、まあ、グローバルエリートという言葉もおかしいかも分からないけども、要するにグローバルにものをですね、考える、そしてまたシミュレーションできたり、あるいは学術的にある程度知識、そしてそれのみならずグラスルート、まあ、ゲザ長官というね、ゲザアフリカ人の子供の目線で大きな世界の、ね、出来事を考えていこうというね、そういう見方が僕はシンクタンカーかなと思ってましたね。で京都という土壌でシンクタンクジャーナルをこう通してね、火曜日のこのいつも時間にね、なんかこうできたらいろんな方にも参加していただいて、思う存分
興味持ってる人はね、結構マスメディアの世界の中でもいますからね、こういうことやってるんだって、じゃあちょっと一回行って喋るとか、ね、喋らせてくれっていう人もいるからね、これから呼んでいきましょうよ。
そうそう、いろんなね、有名な人もここに来ていただいて、
著名な人も来るかもしれないしね。
そうですね、まあこの放送はですね、株式会社トライオンの協力でね、行ってるんですけども、とりあえずね、これは NPO でありますんで、まあ、京都のラジオカフェでもありますんで、ザック・バランに、そのハーフムーンの世界中の子どもたちの曲をテーマソングにしながらですね、ハワイの途中でね、音楽を入れながら、まあ、こう自由な雰囲気の中で、自由な雰囲気の中で、京都でいうこのね、まあ、粋な文化のあるよ、ソフトパワーを生かしながら、どんどん、ね、お話語っていきたいと思うんですけどね。
まあ、こういう喋りがね、なんかの影響をこう与えてね、外にこう発信できていくといいなと、
どんどんね、発信していきましょうよ、